聖書をお読みいたします。今日は新約聖書マタイの福音書11章29節から30節です。新約聖書の22ページにございます。それではお読みいたします。マタイの福音書第11章29節。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。今日はこのところからキリストに学ぶと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、2月第一の手術を私たちに与えてくださり、また兄弟姉妹ともに主の御前に集い礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。新型コロナウイルス感染もオミクロン株によるこの急激に感染者が増大している中にありますけれども、しかし何よりも私たちはすべてを創造され、また支配し、私たちを守ってくださる誠の救い主イエス・キリストを礼拝し賛美することができますことをありがとうございます。どうぞまた私たちの心の中に神様がなくてはならない心の安らぎ平安を与えていただき、そしてまた神様のご愛によって私たちを引き上げ、また生かしてくださるようにお願いいたします。どうぞまたそのためにも神様の約束の御言葉を私たちの心に与えていただき、どうかまた御言葉によって歩んでいくことができますように、私たちの信仰を強めてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を主あなたがお導きください。また私たちの心の中に悟りを与えてくださって、どうか神様が私たちに語っておられることをしっかりと心の耳を澄まさせ聞き、そしてまたそれを従って実行していくものにしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねて尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今コロナ感染が増大をしていますけれども、しかし私たちはそういうことに屈することなく、そしてまたさらに神様は私たちを守ってくださる、その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。今日はこのマタイの福音書の11章29節30節の御言葉を読まさせていただきました。しかし有名な言葉がその前の28節に出てきているわけです。それはすべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという、この有名なイエス・キリストの安息の招きがこのところに記されてあります。私たちの心の拠り所、また本当に平安っていうのはこのイエス・キリスト以外にはないっていうことを思います。確かにお金を出せば薬を買って治すことができるかもしれませんけれども、命の保証まではしてはくれないわけです。しかしイエス・キリストは私たちに命を与えてくださる方であるわけです。そしてまた私たちはその命をいただいて希望を持って生きることができる、私たちが本当に信頼してより頼むことができるのはこのイエス・キリストであるっていうことを、この朝ともにこの聖書の言葉の中から見させていただきたいと、そのように思います。イエス・キリストは私たちにこの安息を与えてくださる、休ませてあげようと言われておられるんですけれども、本当に今の時代はもうストレスの時代と言われる時ではないかなと思います。特にこのコロナによってなかなかその交わりを持つことができない、そして心の中にあるその思いをもですね、自由に語ることができない、時々私はお電話をいただいて、聞いてほしいんですと言われる方の言葉に耳を傾ける時がありますけれども、しかし一番大きいのはイエス・キリストが私たちの祈りを聞いてくださる、私たちの思いや願いを 私たちは自由にこのキリストに話をして、まあ、イエス・キリストは今天におられて父なる神様の右にあって私たちの祈りを取りなしてくださる、聞いてくださるとですねあるんですけれども、私たちは心の中にあるいろんな思いやまた悩みをイエス・キリストによって解決させていただきたいと思います。そして必ず安息を与えると私たちに約束されています。この魂の安らぎ29節の終わりには出てるんですけれども、どうしたら私たちは自分の魂にその安らぎ平安が与えていただくことができるのか、もう2つの私たちのなすべきことが実はこの29節に記されてあります。まず一つのことは、くびきを共に負うということなんです。くびきっていうのはなかなか私たちは今の生活の中で見ることはないと思います。まあ、これはこの家畜、特に牛にですね、この首につける農機具であるわけなんです。なんでそんなものを首につけるのか、実はそこからまあロープをですね後ろに引っ張っていって、その牛の後ろのところにはすきとかくわのようなものをつけて、それを引かせて畑を耕すということをさせるわけです。まあ今でしたら耕運機とかトラクターがあってすぐにできるかもしれませんけれども、昔は牛を使って畑を耕すっていうことをさせていた。まあここでイエス様はこのくびきを負うということを言われたわけなんです。で当時はだいたい2頭立てでくびきに、まあ、2頭の牛をつないで、そして畑を耕すっていうことをさせていたようです。まあ、もちろん1頭でもできないことはないんですけれども、もう2頭でやった方がまあはるかに効率がいいというようなことがあってですね、そのようなことが行われていた。でなんでイエス様はそんなことをここで言われたのかっていうと、その安らぎを得るためにイエス・キリストと共にくびきを負う、だからキリストが与えられる安らぎっていうのは何にもしない、そういう安らぎでは実はないってことなんです。私たちは果たしてじっとしていてですね、心に安らぎって本当に得られるんだろうか。確かに疲れた時は私たちはじっとして回復を待つっていうのは必要だと思います。でもそれをずっと続けていったらもう私たちの体はなまってしまうわけですし、またそれでもって心の悩みが解決できるかっていうとそうではないと思います。もう今は巣ごもりっていうことを言われてます。もうコロナのために交わりを持つことはできない、もう家やまた部屋にですね閉じこもっている。じゃあそれで安息が得られているのか、そうは思えないわけです。人間というのは不思議なことに先のことをですね考える、まあいいことがあればいいんですけれども、こういう状態が続くと非常に心は不安になるわけです。そして不安定になって、まあ時にはですね今もう本当にテレビを見たら事件が起こっているっていうことがあるわけなんですけれども、決してじっとしていて私たちは心が休まるとは言えないわけです。そして不思議なことにイエス・キリストはこの私のくびきを負ってということを言われたわけです。まあ私のもとに来て私が休ませてあげよう、そして私のくびきを負いなさいと言われた。この私のくびきを負ってっていうことには、まあ、一つの大きな意味があると思います。なぜ私のくびきっていうことを言われたんだろうか。30節のところにも私のくびきは負いやすいっていうですね言葉が出てきます。負いやすい、まあ、当時負いやすいくびきと負いにくいくびきがあった。で実はイエス様は大工職人だと言われてたんですけれども、その大工っていうのは大きな家を建てる大工ではなかったようです。どちらかっていうともう木の言うなれば農機具とかですねそういうものを作る 大工職人だった。そして伝説によるならば、まあ、イエス様はすごい素晴らしい首引き職人でですね、その一頭一頭のこの牛のもう形に合った首引きをですね、もう上手に作って、でゴツゴツしてない、もう滑らか、そして木もですね、重たい木を使ってやるんじゃなくて軽い木を選んで、そしてその牛に合った首引きを作る、非常にこう優れた首引き職人でもあったっていうような、まあ、そんなことを聞いたことがあるわけなんですけれど、私の首引きは追いやすい、まあ、もちろん私たちは今そんな首引きをですね、奴隷のようにつながれて、そして重荷を負っていく、引っ張っていくっていうことではないと思います。でも私たちは現実に日々の生活の中で苦労することがある、重荷を負うことがある。でも言いましたように、もう二頭立ての首引きですから、私たちは一人で重荷を負うというのではないということなんです。私の首引きを負いなさいと言われるのは、実は私も一緒にあなたと首引きを負って、その重荷を私も負うという意味があるわけなんです。だから信仰っていうのはですね、一人で信じるっていうものではないっていうことです。一人での信仰っていうのは私はありえないと思います。もちろん信じるっていうことですから、何か対象がある、何かを信じる。キリスト教って何信じるのか、キリストを信じるからキリスト教であるわけなんです。救い主イエスキリストを信じる。そしてこのイエスキリストは、私のところに来なさいって言われて、そして私の首輝きを負いなさい。ですから重荷っていうのは一人で負うものではなくて、イエス・キリストと一緒に私たちは負わさせていただくことができる。そしてその首輝きっていうのは滑らかであり、自分の体にぴったりと合っているものであるっていうことです。コリントの手紙の中に、神様はこの耐えられないような試練を合わせる方ではないっていう言葉が出てくるわけなんです。だから耐えられない試練っていうのは、その人に合ってない試練。実は神様が与えてくださる試練っていうのは、神様は私たちのことを知っておられる。そして私たちを滅ぼすために試練を与えるんではなくて、私たちを訓練し、むしろ私たち自身が信仰によって成長するようにということで、神様は私たちに必要な訓練、その試練を与えておられる。だから私たちがこの世で、また自分の生活の中でこれは大変だと思うときにですね、実はイエス様が一緒に私と共に重荷を負ってくださって、そしてまたその中に共におられて安息を与えてくださる。だからこの安息っていうのは、ただ単に休むっていうだけのことではなくて、回復っていう意味があるわけなんです。なぜ私たちは休むんだろうか。それは休息の時をもってですね、新しい力をいただいて、そしてまた私たちはさらに前進していく、そのための安息であるっていうことなんです。何もしないっていうことが私たちのこの成長につながっていくかっていうと、そうではないと思います。むしろ私たちは自分の心が強められる、そしてそのことのためにはやはりある程度負荷がかけられてですね、また重荷を負うっていうことも、実は私たちが成長するためには必要なものであり、そしてイエス様が実は一緒になって背負ってくださるということであるわけです。ですからその次の第二のことが非常に大切であるわけです。私から学びなさいということをイエス様は言われました。もうこれは命令形なんです。私から学べとですね、他の何かの事柄から学びなさいなんて言われないんです。イエス様は私から学べ。じゃあ何を学ぶんだろうか。この学ぶっていう言葉はですね、真似るっていう 日本語から来てるとある人は言ってました。まあ私も同感であると思います。聖書で言ってるその学ぶっていうのは、机の上の勉強のことではない。机の上に聖書を開いてですね、あ、神様こんなことされたとか、イスラエルの歴史はこうだったと、それだけのものでは私はないと思います。むしろそれはもう人格的な魂、心が触れる。だから私たちはただ聖書の知識だけ得てですね、それで果たして救われるんだろうか。まあ私自身の体験から言うと、それだけでは十分とは言えない。やはり心の中で信じることができる、信頼できる、そういう思いが自分の心の中に生まれてくる。まあ私はイエス・キリストって全然知りませんでした。実在してるとも思ってはいなかった。でも聞いてる中に、確かにこの歴史の中に現れて、聖書の福音書に書いてある通りに生きられた人物だった。しかも十字架にかかって命を捨てる。そしてまた死の中からよみがえられる。本当に信じがたいことであったわけです。でもこの十字架と復活がなければ、自分は到底救われないし、本当に人生の喜び、意味をですね、見出すことはできない。果たして自分のために命をかけて、いや、命を捨ててですね、救ってくれる人なんて本当にいるんだろうか。そしてこの復活がなかったら、じゃあ自分の魂は一体どこに行ってしまうのか。イエス・キリストは、私から学びなさい。この聖書の中に出てくるイエス・キリスト、私は実際にはお会いしたことはありませんけれども、しかし聖書を通して、この方がいかなる方であるのか、そして信じるっていうことがどういうことなのか、まあ私は確かに聖書を通してイエス・キリストを知っていったわけなんですけれども、しかしキリストのその姿、それは29節の初めを見ますと、私は心が柔和でへりくだっているからというふうに自分自身を紹介されました。心が柔和である、穏やかです。そしてまたいろんな人を受けられる。病の人にもイエス様は接しられて癒され、自分の子供が死にそうだという人の家のところに行ってですね、その子供を生き返らせる。また時にはパリサイ人と議論したり、また律法学者から聖書を通していろんなことをですね言われる。でもイエス様はことごとく受け入れられた。本当にキリストほど心の柔らかい人はないんではないだろうか。私から学びなさい。そしてへりくだっているということを言われました。謙遜ということです。ペテロの手紙を見ると、十字架の死に至るまで謙遜であられた、従われた。なかなかできないと思います。自分はそんなことする必要ないし、いや、正しく真っ当な人生歩んでるんだ、なんでこんな生き方して悪いってですね、まあ私たちだったらそのように言うでしょうし、自己主張する。でもイエス様は訴えられても罵られても、そのことに反論は一つもされないで、まさに旧約聖書で予言されていた通りに、ホイルベラに連れて行かれる子羊のように黙って従っていかれた。もう十字架の死に至るまでも従い通された。そしてその十字架によって私たちは自分の罪が許される、その救いに預かることができる。まあ私たちは謙遜からは程遠いようなですね、もう人間だと思います。本当に不遜で傲慢で、もう自己主張している、そういうものですけれども、イエス様は私から学びなさい。イエス様がどのように歩まれたのか、自分に敵対する者たちに対してどのようにされたのか、私たちはキリストから学ぶ。そして学ぶということは真似るということであるわけです。キリストに似たものに私たちも変えられていく。 そこに私たちの救いがあり、また魂の安らぎがあるということです。おそらくイエス様にその平安がなければ、安らぎがなかったら、私は十字架にかかって死なれるということはなかったんではないだろうか。そして捕らえられたら大騒ぎしておられたと思います。でもそうではなかった。本当に平安であり、その中には喜びがですね、あり輝きがあった。そしてまた私たちもそのように心が作り変えられていくということであるわけです。まあ、私の首輝きを追ってということは、イエス・キリストにつながるっていう意味があると思います。二頭立ての牛がつながれる、もう経験の浅い若い牛とですね、熟練の、もう言うなれば壮年の牛を二つ組み合わせて、そして畑を耕すようにする。なぜかっていうと、若い牛を教えるためにそうするっていうことなんです。若い牛はもう力任せに、もういっぱいもう全力でやっていこうとするわけですけれども、でもそれをやっていると全部を耕していくことはできない。もう途中で力尽きてですね、もう動かなくなってしまう。でも熟練の牛はペースを知っているわけなんです。そしてもうたゆまずゆっくりと歩んでいく、力を使い果たさない。そしてもう最後まで全部耕していくことができる。私たちは自分の人生全部知ってるってわけではないと思います。でも神様は知っておられる。そして救い主イエス・キリストは私たちのことを知ってくださり、そして弱い、また愚かで失敗するような私たちと首輝きを共にしてくださる方であるということです。ヨハネの福音書の15章の5節を見ますと、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。クリスチャンってどんな存在なんだろうか。それはキリストから離れてしまったら何にもできない。それが私は本当のクリスチャンだと思います。だから自分のすべてはもうイエス様が担ってくださる。ですが私たちができるのは、もうキリストにとどまる、キリストにつながっている。そうするならばその人は多くの実を結びますってですね、はっきり約束されてるんです。だから私たちは信仰の面においては自分で働く必要は一つもない。キリストが実は私たちのうちに働いて身を実らしてくださる。だから私たちができることはしっかりとキリストに結び合わさっているということであるわけなんです。ですからイエス・キリストが私の首輝きを追って、そのように今も語ってくださっておられる。そして私たちはたとえ何事もすることができなくても実は大丈夫なんだ。実はその約束が旧約聖書イザヤ書の46章4節に出てます。あなた方が年を取って、私は同じようにする、あなたが白髪になっても私は背負う、私はそうしてきた、私は運ぶ、背負って救い出す。それがイエス様の約束です。もう力が尽きてですね、白髪頭になって、もう以前のようにはできない、何の役にも立たない。でも私は背負う、私は運ぶ、背負って救い出す。それがもうイエス様の救いだっていうことです。だから私たちがイエス様と結び合うのは、首輝きを共にする。イエス・キリストは私のそばにあって、自分が疲れ尽きるような時があっても、いや自分自身を追って、そして 住んでいってくださる方なんだ。ただ私たちはその方にすがりついて、そしてまたキリストと共に喜んで、その重荷を担っていく。その時に魂に安らぎが与えられる。誠の安息っていうのは、お金が与えられたとか、自分が強いものになったとか、人が言うことを聞いてくれるとか、そういうものでは私はないように思います。自分自身の心の中に魂の安らぎ、こんなものでもイエス様を愛してくださって、年取っても用いてくださるんだ、そこに喜びがある。ですから天の御国に凱旋するまで、私たちは喜んでキリストにつながり、またキリストと共にこの重荷を負わさせていただいて、そしてまたイエス様のように心を和らぎ、そしてまた主の前にへり下って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今困難の中にあります。本当に不安と恐れ、そして先が見えない、そういう状況の中にありますけれども、私のもとに来なさい、私たちを招いておられます。そして私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。どうぞまた私たちの心の中に、この世で得ることのできないイエス様のご愛、そしてまたその憐れみ、恵みをいただいて、私たちは自分自身の心が新たにされ、また上から力が与えられて、イエス様と共に歩んでいくものとさせてくださるように、よろしくお願いいたします。すべてを御手に委ねます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。